コロナウイルスの影響というのはなんか間接的にもなんかいろんなところにつながっていて、あの私今、まあ、浦安市役所であの複合的な福祉施設を建設する事業をメインでやってるんですけども、それが、まあ、5月の1日に一部オープンする予定で進んでいるギリギリなところなんですけど、中国の工場が止まって、もう物流が止まってしまってて、あのトイレが全然入ってこないです。なんで、まさかトイレなしでオープンってわけにもいかないし、検査も通らないでしょうから、ちょっと今5月1日オープンっていうのが危ぶまれてるというか、もう7、8あり方無理でしょうという話。まあ、この仕事がある意味ちょっと私は仕事が忙しくなっているんですけど、あの、まあ、そうですね、その小中学校休みとかいろんな影響ある中で、間接的にはそういうところにも影響が出ていて、日本全国震災の時を思い出すような、なんか閉塞感というかうつうつとした感じがあって、正直怖いですよね。 目に見えないウイルスの恐ろしさとか、その感染の速さとか、まあ、恐れず主に信頼しなさいと思い悩むなとは言うものの主に信頼して知恵を持って対応したいけど怖いですね。こういう事態ってなんか私の人生を思い返しても初めてだなと思って、まさになんか未曾有の事態だなと。こういうこともでも神様のその管理下というか御手の中で起きているっていうことを考えると、まあ、神様がそれを許されているっていうことを考えると、この出来事を通してこの世に私たちに何かをこう伝えたかったりインパクトを残したりと与えたいと考えているのかなというふうに考えさせられます。先日あの精神に障害のある方から、まあ、私が直接受けたわけじゃなくて、隣の斜め隣かの職員の相談員の人が相談を受けてます。電話で、トイレットペーパーが家に2巻しかない、どうしたらいいのか延々30分ぐらいその相談を受けました。本来は私たちは虐待とか障害者虐待とか差別の相談を受ける部署ですけど、まあ、もろもろの相談が入って聞いてっていうことです。本当にあの皆さん生きるのって大変だなって思いますね、生きるの辛い人は多いなって思えばですね、これ私あんまりこう信仰的な話じゃないかもしれないんだけど、この教会に来た時も僕そう思ったんですよ。でみんなすごいいろんなことに苦しんでいて、あの傷を持ってる、まあ、そういうきっかけがあるからなんか信仰につながるとか教会につながるっていう人もまあ、そういう人も多いと思うんですけど、で当時私はあまり自分の心をしっかり見つめるなんてことも、なかったので、まあ、自分にはなんかそういう深刻な悩みがないのかなっていうことで、それが逆になんか俺は大丈夫かみたいな不安もあったり、だからこう信仰が深まらないのかなっていうふうにも思ったりしたことがあります。でもね、まあいろいろ自分の心を見つめる経験をしたりしてくると、誰しもいろいろな悲しい部分とか辛いものを持って、誰でも何かしら持ってるってことが今分かってきました。でそしてまあ人は皆救いっていうのを必要としてるんだと思います。神様が、まあ、救いっていうのは私たちを愛してくださって関係を持とうとしてくださってること、それを願われてること、それが全てかなっていうふうに今思ってます。今日の箇所を最初に少しお読みしてからと思ってますけども、マ ルコの福音書の11章の1節から11節ですね。あの前のスライドにも映してますけども、お読みします、さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて、引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、死がおいりようなのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。弟子たちは出かけていき、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。すると、そこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りになすと、彼らは許してくれた。それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、また他の人たちは鼻ついた枝を布から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方、祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国、ホサナ、糸高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そして全てを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。この場面というのが、いよいよイエス様が十字架に向かっていくと、イエス様と弟子たちはエルサレムに入ろうとされている。主にこれまで、それまでガリラヤ地方を中心に活動されていたイエス様、最後の目的地はエルサレムでした。神はこのエルサレムという町を中心に歴史を動かしてこられました。人がこう罪を犯して以来、神様はその救い主によって、人を救って、ご自分の国を再び建てられようと、そういう計画をお持ちで、あったと。そしてその神は、御国を建てられるとき、その都として、聖なる都としてエルサレムを選ばれました。参考に黙示録の21章2節、私はまた、聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。このヨハネの、黙示録21章というのはもうだいぶ後半で、聖書そのものをこう締めくくる部分というような感じですね。歴史の結論であったり、救いの完成をこうほのめかすか、掲示するような新しい、天と地ができるよと、そこには聖なる都、新しいエルサレムと呼ばれる輝かしいこう永遠の都というのが、記述されているわけです。したがって、ここに書いてあるんですけれども、この新しいエルサレムがイエス様の花嫁のように整えられているということで、このマルコの福音書の中で、救い主であるイエス様がこの都エルサレムに入られるということは、神のご計画にとってはとっても重要なことで、後々その新しい聖なる都として下ってくることを、こうなんていうんですか、示すというか、いわゆるそれのモデル型っていう、形 でとても重要なことだというふうに、考えられます。では次の2節か。 向こうの村へ行きなさいとイエスが言って、村に入るとまだ誰も鳴ったことない衣がつながれているのに気づくでしょう。イエス様は、弟子2人に命じてロバの子を引いてくるように命じられました。エルサレムにロバの子に乗って、行こうとされた、それには理由が、あります。それはなぜかと言いますと、ゼカリア書の9章9節、9章9節の21の2って書いてある、これ間違いですね。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに。ここには、王様がロバに乗ってエルサレムに入場されることが、予言をされています。ここで言う王というのは、ユダヤというかイスラエルに与えられるはずの神様に選ばれた王様のことを言っています。そして、この王様っていうのが、ユダヤの民族にとっては本当に待ち焦がれた、彼にとって待望している、メシア救世主、であるということです。この、予言を成就するといいますか、この予言通りにするために、それは自らが救世主メシアであるということを示すためにイエス様は、このような行動を取られたのではないかなと。先ほど申しましたようにイエス様がエルサレムに入るということは、エルサレムが最終的に聖なる都、キリストの花嫁として整えられるっていう意味から本当に重要な、予言的にも重要なことで、その重要性をはっきり示すためにもイエス様はこういう行動を取られたのではないかと考えられます。で、一方でユダヤの民っていうのは当時ユダヤの支配者であったローマからの政治的なといいますか、そういう束縛支配を、から打ち破ってユダヤを解放するものとして民衆は、そういう解放する王を待ち望んでいた。で、この予言を知っていたユダヤの民族はとても喜んだんだと思います。では次の4節からまた、実際に、弟子たちはイエス様の言われた通りに出かけていって、転ばを、見つけてそれをほどいた。すると、その転ばをほどいたりしてどうするのかと言ってくる人がいて、弟子たちがイエスの言われた通りに話すと彼らは許してくれた。このように、弟子たちはロバの子を見つけることができて、でイエスはそれを許してくれるっていうことをあらかじめ知っていた。どうしてそのことを知っていたのかっていうのはここには書かれていないんですけども、あらかじめロバの所有者と事前調整してたかもしれないし、全知全能の神ですから超自然的な力でそれを、知っていたかもしれないし、もしくはロバの所有者を神の力でそういうふうに動かしたというふうに考えても不思議ではないか。で、ロバを調達できたわけですけれども、続いて7節から、それで転ばをイエスのところに引いていき自分たちの上着をその上にかけたと。これは群衆の行動ですね。でイエスはそれに乗られた。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、また他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ、ホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方、 祝福あれ我らの父ダビデの来たるべき国ホサナ糸だけのところ。でここでもまあ、群衆が自分たちの上着を、ロバの上にかけたり、また上着を道に敷いたり、あとホサナ祝福あれといった形で、まあ、叫んで歓迎をしたと。この群衆の行動には何か理由があるんじゃないかと。それが、参考で第二列王記の9-13、すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らしてエフが王であると言った。これ第二列王記、まあ、旧約のその時代なんですけども、王が建てられる時にはこうやって、まあ、みんな自分の、上着を脱いで、足元に敷くというような、行為が行われたといたんだってで、まあ、この マルコの福音書の時代の、群衆もこの旧約の記述を知っていたということになりますね。旧約時代王が建てられるときに行われていた行動をその通りに行った。で後半の、歌というか、ホサナ祝福あれといったところについても、同じように、旧約のところに記載があります。詩編の118-25-26、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えさせてください、主の御名によって来る人に祝福があるように私たちは主の家からあなた方を祝福した。ああ主よどうぞ救ってくださいというのが、まあ、ヘブル語でホサナというそうです。救ってくださいというこう期待というか、もうローマの支配から解放してくださいというそういうすがるような気持ちが、想像されます。最後、11章の11節で、こうしてイエスはエルサレムについて宮に入られた。そして全てを見て回った後すでに夕方になっていたので12人と一緒にベタニアに出て行かれた。宮っていうのは、まあ、聖なる都エルサレムの中心だと思います。そして、全て、見回った後に、まあ、この時イエス様はどんな気持ちで、ベタニアに出て行かれたのかなというふうに考えるわけです。ちょっとさらっと11章の1節から11節、お読みしましたけれども、こうやって、まあ、群衆がすごく熱狂的にローマの圧政から解放をする、救世主としてそういう期待をして、歓迎したわけですけれども、その期待と反してその後のイエス様というのは、群衆からも弟子からも裏切られて、虐げられて十字架につけられて死んでしまいます。で熱狂的に歓迎した群衆もこの数日後にはイエス様をこう十字架につけるという行動を取ってしまいます。で私はすごく群衆が驚くほどに聖書の記述を知ってたんだなっていうのは、思いました。こう上着を脱いで敷いたり、ホサナ救い主よと叫ぶ。しかし聖書の記述を もしかしたらこう自分たちの想像の範囲でというか、まあ、もっと悪く言ってしまうと自分たちに都合のいいように理解をしていたのかもしれないなというふうにも思いました。まあ、この世界はとってもコロナウイルスもそうだけど神様の御業なのかっていうふうに思うようなことがよく起こりますよね。ただ悪魔サタンも神様の管理下の中で、働くわけですから、こうこれはいろんな考え方があるのかもしれませんけども、私は大枠においては 神様の摂理によらないことは一つもないと思ってます。神のご計画は必ずそのようになると思います。ただ なんていう言い方がわかんないですけど、サイドストーリーではないですけど、人間一人一人にはもう自由意志が与えられているわけですから、まあ、神様と離れてしまったり、また関係を戻して回復をしたり、それぞれに今ドラマがあるんだろうと。そういうそれぞれのサイドストーリー全てを包括して、神は当然でも人間をこう愛していて、救いのご計画を成し遂げるんだと思います。で、そういうのってやっぱ旧約聖書の一人一人のその ドラマっていうんですか、見ててもそう思います。今回ロバをこう借りることができたように、イエスの言ったことは必ず成就する。こうした経験というか出来事の一つ一つが弟子だったり、まあ、後に使徒と呼ばれる、そういう弟子たちが他をその後顧みずに活動行動できた、その理由はイエスの言ったことは成就するっていう、そういったところにあるのかなと。イエスが言ったことが成就するのであって、私たちが期待したことが成就するわけではないっていうのがちょっと嬉しいことだけど辛いところでもあるんだけどまあ最初の話に戻るんですけども、ちょっとグダグダして申し訳ないです。生きるのは辛い人っていうのが多いって話です。自分をこう見つめすぎると、自分の弱さとか至らなさに目を向けすぎると、やっぱり辛いし危険ですよね。私もちょっとメッセージをして御言葉から話してるんだけど、やっぱり自分の至らなさばかりで話してて辛い時もで、私の業務はまあ、今先ほど申し上げた複合福祉施設を建設するっていうのがかなりメインの業務になってきて、でいろんな複合なんで、いろんな事業が入るんですね。で障害の方が住む施設もあれば、通う施設もあって、通う施設の中でも身体の障害の方が通うところ、精神の障害の方が通うかと、知的の障害の方がで、一つちょっと私が企画をさせてもらって、考えたのが、大人の発達障害の方が変えるところをちょっと今回企画して事業化しています。もともとそれは何でかっていうと、もともと精神の方が通うところはあったんですけども、でそこに来る人がすごく僕はクレームをずっと言われ続けて、なんでここの対応はこんななんだ、なんでここの職員はもっと話を寄り添って聞いてくれないんだ、ここの対応は何なんだって言って、私がうまく改善できないと堀川をクビにしろっていうのを 4,5 回人事課に言われてまあもうその人が電話かかってくるだけでちょっと嫌で、まあ、家帰っても辛かったんですけど、じゃあどうしようって。でもその人の診断っていうのが広汎性発達障害って言われるもので、やっぱり人とのコミュニケーションが全くダメで、で精神の障害の方が集まるところって通うセンターって実情を見てみると、やっぱり、まあ、うつの方だったり、まあ、そういう方がこうそういう同じような人と同士でこう集まって一向一というか会話をするような場所だったんですよね。まあ、そういう中で発達障害の方がこうステップアップしてもう自立していきたいという目標、明確な目標がある人だったんです。 でそういう方にとっては確かにその憩いの場のような聖書の方が集まるところは難しいだろうなというのがあって、で実はまあその発達障害の方が成人の発達障害の方が通えるそういった専門の部署というか専門センターというのは浦安市にはなかったので、まあ、そういうのをちょっと整理すればニーズがあるんではないかなというふうに思ったわけです。でまあそこにはやっぱりまだまだその知的とか身体の障害と比べて発達障害という分野はまだまだそれに理解できる支援者というのは少ないですから、アドバイザーとしてそういう分野に精通をしたお医者さんにも協力してもらおうと思って、そういう契約をちょっとさせてもらいました。で先日、まあ、その、東京医大の先生に、講演会をしてもらいました。で非常にその中で参考になったことの一つが一次障害と二次障害という概念があるということです。で一次障害というのは発達障害本来の症状特性、まあ、何かしらのこう脳機能の障害があるために認知であったり、言葉であったり社会的な行動が年齢的に期待される程度まで達成できないということなんですね。まあ、それが、まあ、本来の発達障害本来の症状特性っていうのが一次障害で、二次障害というのは、まあ、一次障害があることの理由で社会的な失敗経験を繰り返してしまって、自尊心を低下することによって生じる抑うつだったり不安、まあ、そうですね、具体的に見える症状ですね、引きこもりとか虐待とかっていう暴力とかそういうことがあるんですけど、発達障害っていうのは、まあ、一次障害が虐待とかいじめを生んで、虐待とかいじめというのがまた発達障害と類似した状況二次障害を生むっていうサイクル、虐待を受けて育った子供に見られる反応っていうちょっとレジュメがあったんですけども、ちょっとすいませんそういうのを全くお配りしてる記事には書いてないんですけど、まあ、例として大人と信頼関係を築けないくなってしまうと、あと自分がされてきたことを他の人にもしてしまう、あと感情のコントロールがすごく困難で、まあ、いわゆる切れやすいとかっていう、あとは、まあ、何か特定のものにすごく執着こだわってしまう、食であったり物であったり、脅迫的に万引きや盗みを繰り返してしまう。で、もしかしたらレジュメに書いたかもしれないですけど、脳は使われたように発達するっていう言葉がすごく私の心に残ったんですね。ブルース・ペリーさんというアメリカの精神科医、自分はダメだな、ダメだなっていうことばかり考えてると、なんかそういうようにこう脳が発達してしまうというか、形作られてしまうっていうふうに、それはすごく危険なことだし、もったいないことだなというふうに、思いました。せっかく神様が用意してくれた環境であったり、神様が独自にこうオリジナルで作ってくれた綺麗なものを見落としてしまったり、こう今の人間関係であってもそれは神様から元だといえば用意してくれたものだというと、そういう神の愛とかですね、清さ、そういうものにこう目を向けていかないと、もったいないし危険だなというふうに、思いました。これはローマの8章というのは私はすごく好きな箇所であるんですけども、お読みしますけども、私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から 私たちを引き離すことは、できません、うん、根底として神様は良いお方であって私たちを愛している、その神のご計画が成就するんであれば、まあ、こう私たちがどんな状況であろうととか、コロナウイルスがどうであろうと、どんな外的要因があろうと、私たちは心に主を、お迎えしていきたい、いきたいというか、いきたいですね。最近私は思うんですけれども、やっぱり人の心にある程度ゆとりを持たせておいた方がいいなっていうのはすごく思います、ね、いっぱいいっぱいになっちゃうと、まあ、どっかでこれがプツンと切れてしまう。で、やっぱり神様は目に見えないものなので方なので、どうしても人間目に見えるものに心を奪われてそれでいっぱいになってしまうのかなと。何、まあ、仕事なり家庭なり何か忙しかった仕事、やっぱりこうある程度の部分は心の余裕っていうのを持っておかないといけないのかなっていうふうには、思います。ごめんなさい、あんまりまとまってない。私たちが、まあ、どんな状況であろうと心に、主をお迎えして、いつも心に主イエスをという題名でメッセージをさせていただきました。では、ちょっと早いんですけども、お祈りして終わりやっていただきます。主を、マルコの福音書からあなたと共に、生きる生き方を学ばせていただきました。感謝します。コロナウイルスはじめさまざまな思い煩い、課題私たちにありますが、今日改めて私たちはあなたを心にお迎えします。あなたを信頼しながら、また私たちにあなたのご計画、それに沿って私たちにできることを教えていただき、あなたの声に耳を傾け歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。アーメン。